岩手医科大学命からテーマは先週に引き続きまして骨髄異形成症候群について、お話は内科学講座血液腫瘍内科分野助教の岡野義明先生です。岡野先生おはようございます。
おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まず先週もう初めて耳にしましたということで、本当にわからない病気だったものですから、もう一度おさらいということで骨髄異形成症候群とはというところを教えてください。
はい、骨髄異形成症候群とはですね、白血球、赤血球、血小板が減ってしまうということと、白血病の前段階という、2つの性質を持った疾患ということになります。
はい、血液の病気でちょっと気になるところで、再生不良性貧血っていうのを私たち、はい、よく、ね、耳にすることがありまして、はいはい、その違いというのは、
はい、再生不良性貧血はですね、骨髄がですね脂肪に置き換わってしまうんですね。そして造血そのものをしなくなってしまう。細胞に異常があるわけではないんですが、どんどんどんどんその造血の元となる幹細胞が消えていくことによって造血をできないというか、
作られなくなっちゃう、
そうですね、作る種がなくなってしまうということになります。はい、骨髄異形成症候群は一生懸命作るんですけれど、血球の形がおかしい、いわゆる不良品であるために、どんどんどんどん壊れていってしまう。一生懸命作るんだけど壊れていく。再生不良性貧血は、作りたくても大元がないので作ることができないということになります。
なるほど。壊れているというのか、そういうのが多くなって多くなって 20% を超えていくと白血病になるということですね。
そうですね、
学級が
20% を超えると、そこは白血病というふうに診断名が変わります。
未熟な細胞学級と教えていただきましたよ ね。さあ、それでは、大体こう理解ができてきたんですが、骨髄異形成症候群治療法はどのようになるんでしょうか。
はい、造血幹細胞大元の、細胞に異常がある病気ですので、完治を狙うのであれば、幹細胞をそっくりそのまま取り替えてしまう、造血幹細胞移植、いわゆる骨髄移植が必要になってきます。
はい、
そしてですね、造血幹細胞移植はですね、なかなかリスクの高い治療でもあります。ですので、やはりやりたくてもできない患者様がいらっしゃいます。そういった方にはまずは薬物療法、アザシチジンというお薬になるんですが、薬物療法になります。
はい、
でやはりもうちょっと年を取られてしまうと、やはりその薬物療法、アザシチジンもちょっと体力的に無理だという方は支持療法ですね。赤血球が減って貧血症状があるのであれば、自分で作ることができない病気ですので他人からもらうっていう発想になります。それは輸血なんですけれど、輸血であったり、白血球が減った時に肺炎などを呈した時に抗生剤を投与したりということは、いわゆる支持療法ということになります。
なるほど。この3つの治療法があるということで、ではちょっと詳しく1つずつ伺っていきたいと思います。
はい、骨髄異形成症候群の治療はですね、まずリスク分類というものから行います。で、骨髄異形成症候群の高リスクっていうのはですね、何のリスクかというと、白血病に進展するリスクが高いと判断される場合、そしてあと一方で低リスクというのは、白血病に進展する可能性が低い、もしくは白血病になるまでもう少し時間がありそうだという方が低リスクということになります。
はい、
そしてここではちょっとですね、高リスクのちょっとまず初めに治療法について述べますが、骨髄異形成症候群のですね、治癒が期待できる治療っていうのは、まず骨髄移植ということになります。ただですね、この骨髄移植というのはですね、リスクが高いため、まず患者さんは骨髄移植を受ける体力があること、それとあと骨髄をいただく相手方が必要ですので、白血球の方、これ HLA というんですけれど、HLA が合致するドナーさんがいるということが条件になります。こういったですね、骨髄移植というのをいわゆる低リスクの患者さんに行ってしまうとですね、寿命をかえって縮めてしまう可能性があるんですね。低リスクの方であれば数年白血病を発症せずに経過する方もいらっしゃるんですが、 そういった方に造血幹細胞移植を行うと、その治療関連死というんですけれど、かえって寿命を短くしてしまう可能性がある。
なるほど。そうなりますと骨髄異性系症候群ですよとなった時に、低リスクの方が、はい、いやいや先生もうこれはきっちり治したいんで、はい、造血幹細胞移植お願いしますと言ってもその方に合わないということもあるということですね。
その通りです。
じゃ慎重にこの病気は段階を知ることが大事ということですね。はい、そうですね。リスクを知り段階を知ること、
はい、その通りです。で骨髄移植のですね、はい、じゃあリスクってなんだという話になるんですけれど、はい、まあ、骨髄移植っていうのはですね、非常にまあドラマチックに語られることもあって、まあ、それをすればまあ 100% 完治するんだ、ドナーさんがいれば大丈夫なんだというふうなところで語られることも多いんですけれど、実際はそういうことではなくてですね、骨髄移植を行う際にはまず自分の骨髄を全て取り払ってしまわないといけない、
はい、
骨髄にせっかくこうドナーさんからいただいた幹細胞が根付こうとしても、もうそこにすでに病的な自分の細胞がいるとドナーさんの細胞が根付きませんので、まずそれを取っ払ってしまう必要があります。
はい、
それを行うの移植前処置と言います。
ほう。
具体的にはですね、大量の抗がん剤や放射線を用いて患者さん自分由来の病的な細胞や残っている正常な細胞を残らず根絶させます。
ほう。
そして骨髄を空にした後にドナーさんからいただいた骨髄を点滴で輸注します。これはまあ移植っていうとなんか切った貼ったその、まあ、はい、いわゆる切開をしたり骨髄を切らなきゃいけないんですか、というような質問なさる患者さんもいるんですけれど、そうではなくてですね、患者さんからもらった骨髄っていうのは、まあ、液体ですので、まあ、ほぼ輸血と一緒なんですね。ですので点滴で患者さんの体の中に、まあ、移植、まあ、輸注することになります。
普通に腕からとかですか？
そうなんです。その通りです。はい。そしてですね、輸注した後だいたい14日から21日でドナーさんの幹細胞が患者さんの骨髄に根付いて造血を開始します。そこもですね、前処置も非常に強力なものを使いますので、うん、まあ、体に大変な負担がかかるという治療で、まあ、その移植を行うことによってですね、まあ、残念ながら亡くなってしまったり、まあ、その後その GVHD というですね、移植の合併症で、まあ、命は長らえても社会復帰を果たせなかったりという患者さんもいらっしゃいます。そのぐらいやっぱりリスクの高い治療なので、それぐらい高いリスクを負ってでもそのメリットを見出せる患者さんにのみ行われる治療ということになります。
はい、なるほど。こう例えば自分の悪い骨髄を取り替えるとおっしゃいましたけど、はい、一回その退治してしまうというか空にするときに、
はい、
例えばちょっと残ってたよということは、はい、あってはならないんでしょうけど、 ある場合もあるということですよね。はい、
ただですね、移植された骨髄細胞、ドナーさんの細胞はですね、にとってみれば残った腫瘍細胞は他人なんですね。うん、他人ですので効率よく自分と他人を見分けて、はい、その腫瘍細胞も根絶してくれる。これを GVL 効果というんですけれど、少し副作用の話にちょっと戻る、先ほど GVHD ということを、はい、言ったんですけれど、そのドナーさんの細胞がですね、患者さんの中で体の中で目覚めると、で目覚めたドナーさん由来の細胞にとってその患者さんご自身というのは敵であるわけなんですね。ですので患者さんの中で増えたドナーさん由来の血球が患者さんを攻撃するんですね。それを GVHD と言います。まあ、ちょっとですね、いわゆる移植後の拒絶っていうのであれば分かりやすいと思うんですね。拒絶とちょっと違うんです。拒絶っていうのは例えば腎臓か何かをこう移植したと、
はい、
でそのもらったその腎臓は自分にとっては異物ですよね。異物ですので自分の中の免疫細胞はそれを排除しようとする、それがいわゆる拒絶です。
はい、
ただ骨髄移植はもう免疫細胞自体が他人のものに変わってしまうので、その変わってしまった免疫細胞の敵は誰かというと患者さんの全身になるんですね。ですので全身に対して攻撃をもらった骨髄が 患者さん自身に攻撃を仕掛けてくるというのが GVHD ということになります。
親兄弟で適合した方でもそうなるんですか？
そうなんです。これは HLA というのがですね、全て適合してもやはり起こることがあります。
ここまで先生伺うと、あら、造血管細胞移植ちょっとリスクが大きいなと思いますね。
は
い、
やはりですね、リスクの高い治療なんですね。ですので、岩手医大ではですね、原則やっぱり65歳以下の患者さんに骨髄移植というのを行うようにしています。
はい、体力も必要ということですね。
その通りです。そうなんですね。
では65過ぎました、ちょっと移植は厳しい、
はい、
でも先生なんとか治していきたいんだっていう方が今度は薬物治療ということなんですね。
そうですね、
はい、薬物の効果というのは、はい、先ほどアザシチジンとおっしゃいましたか？
そうですね、アザシチジンですね。はい、
これが今効果のある薬。
そうですね、はい、実は骨髄形成症候群の患者さんのやはり年齢のピークというのは70歳以降になります。そうするとやっぱり65歳までの骨髄移植っていうのはやっぱり大勢の患者さんにとってですね、適応にならないものとなってしまうんですね。で、私が医者になった頃はですね、このアザシチジンというものはなかったので、やはりそのご高齢の患者さんにはですね、何もできなかったっていう、非常に悔しいというか、何もしてあげられないっていう時期があったんですけれど、このアザシチジンという、お薬の登場によって65歳以上の患者さんにも、根治ではないんですが治療ということができるようになってきております。
これは飲み薬なんでしょうか？
今のところは皮下注射、ね、
皮下注射、
皮下注射が点滴で行われます。で、アザシチジンというのはですね、これ、メチル化阻害薬といいます。ちょっとメチル化ってちょっと分かりにくいと思うんですけれど、メチル化というのはですね、遺伝子の発現を抑える役割を持つんですね。
はい、
暴走してしまったは困る、例えば、血球を作りなさいというような遺伝子なのか暴走して、どんどん病的に血球を作るようになる、その時はちゃんと止めなきゃいけない。はい、ですのでメチル化というのが行われて、その遺伝子をちゃんと止めていく。ただですね、この骨髄形成症候群の患者さんの中にやっぱりメチル化が過剰に起こってしまって、がん抑制遺伝子をブロックして抑制してしまっている、がん抑制遺伝子を弱めてしまっている、はい、この病的なメチル化によりですね。そしてそのメチル化阻害というのは、そのメチル化を解除することによってがん抑制遺伝子などの発現を高めるというようなお薬になります。
なるほど。そうすると先ほどの骨髄のイメージですと、作るけど未熟な壊れていく不良品とおっしゃいましたけど、はい、しか作れなくなってきてるところが、はい、こう正常に作れるようになっていくんですか？
そうですね、全ての患者さんではないんですけれど、アザシチジンを行うこの目的ですね、
はい、
どこを目指すかというとですね、やっぱり残念ながらこれ完治は目指せません、目指せないんですが、減っていた血球が回復してくる、いわゆる治療の前は、血小板がですね、正常は15万から35万ぐらい、あるんですけれど、それが2万とか3万しかなくて、ちょっと出血しやすい状況だったよっていう患者さんが、この薬を使うことによって血小板が徐々に増えてきて、そして輸血がいらなくなったりとか出血が起こらなくなったりっていうことが期待できます。
赤血球や白血球にも言えるんですね。
その通りです。
正常の数ぐらいまで持っていけるという、
そうですね、本当に患者さんによってはですね、正常に近い状態になる患者さんもいらっしゃいます。
となると定期的にこの薬はっていうことですよね。
その通りです、でちょっと大変なんですけれど、1日1回皮下注射で5日から7日連続でちょっとやらなくてはいけないので、患者さんはちょっとお手数なんですが、月火水木金来ていただいて、1日1回皮下注射をして、それでそれを28日ごとにやりますので、大体1ヶ月に1回ぐらいの割合で
5日間通ってという、
はい、
大体それでキープできるということなんですか？
そうですね、効いてるうちはそれをずっと続けるということになるんですね。
アザシチジンっていうのは本当によくぞ作ってくれたっていうようなね。
そうですね、
はい、先生のその最初なかった時から比べたら、
そうですね、
患者さんにとって有効だということですね。はいはい。で、先生、治療にもう一つ支持療法ってありましたよね。
はい、
こちらは移植でもなく、はい、薬物でもなく。
そうですね、これはですね、アザ七人もやっぱりちょっとできないぐらいの体力であったりに、まあ、支持療法というのは、まあ、いわゆる輸血ですね。まあ、骨髄形成症候群はもう自分で血が作れなくなってしまったという病気ですので、それは他人からもらうことでその足らなくなった血球を補充するという考えになります。はい、それは、まあ、いわゆる輸血なんですけれど、はい、まあ、血小板が減ってやっぱりちょっと出血傾向が出てきたなという時には、じゃあ今日輸血をしましょうというふうになります。ただやっぱり輸血の効果もですね、長くは続きませんので、多い方ですとやっぱり週に1回ぐらい輸血に通われている患者さんもいらっしゃいます。
なるほど。じゃあ朝七人も例えばだんだん効かなくなってきて、
そうですね、
輸血もという方に移行したりという場合も出てくる。
あります。やっぱり残念ながらやっぱり朝七人の効果がやっぱりちょっと限界を迎えてしまって、うん、まあ、ご高齢75歳76歳でやっぱり造血幹細胞移植もやっぱりできないので、ではあとは定期的な補充で様子を見ていきましょうというふうになる患者さんもいらっしゃいます。
さあ、2週にわたって骨髄異形成症候群について岡野先生からお話を伺ってきましたけれども、先生、今週のその治療方法、結構考えさせられるところも多かったんですが、
はい、
これがまあこと患者さんとのとなると、本当に先生もコミュニケーションというのか、はい、会話をしてということですよね。
は
い、
まあ、それぞれの治療に、まあ、それぞれのメリットやデメリットがありますので、そういったこういった情報をですね、骨髄異形成症候群とは何か、そしてその治療のリスクとメリットデメリットは何か、うん、ということをお互いに共有させていただいた上で治療に進んでいくということがとても大切になります。うん、もちろんガイドラインというものはしっかりあって、
はい、
こういう人には骨髄移植をやってください、こういう方にはアザ七人をやってくださいというのはあるのですが、ただそれぞれにリスクがあるので、患者さんが納得して、そして、まあ、患者さんのこう人生観や生活状況に合わせたこう治療を一緒にこう考えて選択していくということが、この病気においてとても大切なことかなと思っております。